Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1681回、5月21日です。皆さん万事まして、みっつぁんです。そしてすきちゃんはまだ会社から帰ってきませんよ。はい、お昼休みにメールした時にはなんかトラブってるとか言ってたんでね、どうなんでしょうね。まあ先週もそう言いながら結構8時頃には帰ってきてはくれてたんでね、今日もそれを期待したいとこではありますが。はい、あ、ワークさん、まーさん、こんばんはです。ガサガサ言うけどごめんなさいね、着てる服がガサガサ言うんだな。はい、失礼しました。はい、週末皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。いつもは天気良かったですよ、土曜日曜とね。あ、でも土曜日は朝ちょっと曇ってたんだな、雨をパラパラちょっと午前中のとこは降ってたんですけどもね、昼からは天気がよく、昨日も天気良かったんですが気温が低いと、はい、なんか風邪ひきそうなね天気ではありましたが、皆さん体調は大丈夫でしょうか。スキちゃんはね、なんかお腹壊したみたいでね、風邪？流行性感冒炎、出雲地方の人に言わせると腸感冒濃いなんか症状をね出してますけどもね、なんか土曜日からすきちゃんトイレとお友達みたいですけどもね。皆さん体調いかがでしょうか。まあ今日はそこそこ気温上がったかな、明日も気温が上がるんですけどもね、25、6度、場所によっては30度近いとこもあるのかな。ただね、水曜日からはねまたちょっと崩れるようですよ、前線の影響でね。23日の水曜日から24日の木曜日にかけて前線が2つ、通過すると。でそのうちの南側の低気圧の前線が、ちょっとね雨を降らしそうだということらしいですね。23日の水曜日は午前中は西日本から東海にかけて、そして夜にかけては北日本から東日本、関東の方でもね強い雨が降る予報だそうです。明日明後日ですけどもね、特にね太平洋側が雨足が強くなるということで、今回の低気圧による雨、まあ、総雨量多いところで100ミリを超えるんじゃないかというね予報も出てますんでね、はい、明日明後日は十分お気をつけくださいね。まあ傘必要かなっていう感じがしますね。 特に関東の方は朝出かけるときには降ってなくても帰るときには降ってますんでね、十分お気をつけいただきたいと思いますよ。はい、土曜日はまあスキちゃんも予告をしてましたが、前の日の金曜日から公開されてたピーターラビットをね見てきました。うさちゃん映画癒されましたよ。結構ね子供が多いんじゃないかなって思ってたんですけどもね、子供のお客さんそんなにいなかったですね。大人の方が多かったですけどもね、いつもは。全国的にそうなのかどうなのかちょっとわかんないですけどもね。あ、お散歩さんこんばんはです。まあ、公開されてまだまだしなんでね、あんまり内容は喋らない方がいいかもしれませんが、これから見る人のためにね、まあウサギが暴れ回る映画でしたね。あの映画の中でねダイナマイトをね爆発させるシーンがあるんですよ。スキちゃんはダイナマイトが破裂するたんびにピクピクピクってしてましたけどね。まあ、時間的には2時間までなかったと思うんだけどな、結構短く感じましたね。なかなか面白い映画でした。まあ、うさぎ好きの方は見るといいかもしれませんね。あの映画のストーリーがそのピーターラビットの物語の中に出てくるストーリーなのかどうかなのかっていうのはねちょっと私分かんないんですけどもね、ピーターラビットの原作ってのを見たことがないんでね、もしかしたら最初の方のエピソードなのかなと思いながらは見てたんですけどもね、まあ久しぶりに映画見てきまして、あの予告編でねプーさんのなんか実写版もあるんですよね。夏頃だったかな公開が。それもちょっと見てみたいなと思ったんですけども、こっちはオリジナルのストーリーですよね。多分クリストファー・ロビンが大人になった物語なんでね。ただびっくりしたのがプーさんが黄色くなかったんですよね。テッドみたいなクマさんが出てくるんですけどね。マスキちゃんはそっちも見たいっていうのはね言ってたんですけどもね。あと予告編だとあのハンソロ、あれの予告編もしてましたね。あれもなんか面白そうだなと思ってね見てはいましたよ。映画は今年入ってから初めて映画館で見たんですけどもね、やっぱりでかいスクリーンで見るのがいいですよね、迫力あって。ということで、まあ、皆さんもお時間があれば映画館で映画見るといいですよ。 Amazon プライムとか iTunes で見るよりもやっぱり迫力ありますからね。あ、アメリカンさんこんばんは。はい、それでは本編の方へ行ってみたいと思いますよと。はい、まず最初は、こちらエンガジェット日本語版にあった記事です。アップルのスマートスピーカーホームポット廉価版がビーツブランドから199ドルで発売の噂という記事が上がってました。はい、アップルから出てるホームポット、まあ、日本での販売はまだ行われてないんですけどもね、総務省の議決は通ってるんですが日本での販売はまだ行われてませんが、廉価版が出るんじゃないかという噂が結構前からねあったんですけども、どうもこれがビーツから出るんじゃないかということらしいですよ。ビーツブランドで廉価版を出すと。でチップセットもね、 ホームポットは A8 チップが使われてるんですが、どうも違うチップを使うんじゃないかと。 Amazon Echo とかにも使われている、メディアテックのチップセットがどうも搭載されてるんじゃないかということらしいですね。まあそこで値段を下げるんじゃないかということらしいですけどね。まあ Amazon Echo、 Google ホーム、 AirPods じゃない、ホームポット、それから LINE も出してますよね。私は最初はね興味があったんですけどもね、なんか今一つ触手が伸びませんよね。Amazon Echo も普通に買えるようにはなったんですけどもね、欲しいっていう感じがねないんですよね。まあ音楽をね普段家で聴く人ならあってもいいのかなと思うんですけどね、それ以外の使い道っていうのはね思い当たらないんですよね。例えばエアコンとかテレビとかああいうのの制御ができればまた違ってくるんでしょうけども、それをするためにはそっち側も買い揃えなきゃいけないですよね。なので私的には欲しい買うぞっていう感じにはなんないですね今のとこはね。皆さん安いやつ199ドルだから日本円だとまあ2万円ちょいかな、触手が伸びますかね、どうなんでしょう。アメリカンさん、吉永小百合さん主演の北の桜森を早く見たいです。あれはまだ公開されてないのか。はい、それでは次のニュースですが、次のニュースこちら気になる気になるさんの方にあった記事ですね。気になる気になるさんの方にあった記事です。初代 iPhone 風デザインの iPhone X 用ケースクラシック1、国内でも予約受付を開始という記事が上がってました。先週インディゴーゴーで資金調達をしてますよっていうお話、あ待てよ、 iPhone X の分は先々週話をしたのかな。まあ、クラウドファンディングで資金集めをしてますよっていうふうに紹介した、初代 iPhone っぽく見せるための iPhone X 用ケースクラシック1、こちらがですね国内での予約受付が始まったということはそうですね、シュピゲンさんがまあ資金調達してたんですけども、まあ、国内でもスピゲンがアマゾンを通じて販売をするということだそうです。このケース、初代 iPhone を、現代を基準に完全再現したレトロ風デザインが特徴のケースで、対衝撃性のデュアルレイヤー TPU とポリカーボネートで火事の衝撃を最小限に抑える機構や、四隅にエアクッションを設け落下時の衝撃を吸収する構造が採用されていますということで、6月18日発売予定で価格が税込み4390円、もう一月ほど待たなきゃいけませんけどね、手に入れるためにはシュピゲンさんの方で予約受付が開始になったと。で、私的にはこっちよりも、iMac G3 を模した方、あっちの方が欲しいんですけどもね、あ、それはまだ スピゲンさんアマゾンには出してきてないようですね。まあ多分そのうち出してくるのかなと思いますが、インディーゴーゴーで購入して送料払った方がまだ安いのかな、どうなんでしょうね。日本への送料がどれぐらいかかるかがちょっと疑問ではあったんですけどもね、まあ、国内販売されるんであれば国内で買えばそれはそれでよしという気がしますが、はい、まあ、今回 iPhone X 用のクラシック1だけですけども、そのうち G3 の方、あと iPhone 8、8 Plus の方も Amazon にしばらくしたら出るんじゃないかなっていう気がしますね。アメリカンさん、公開され出るけどなかなかいけない左右リストです。あ、公開されるけどなかなかいけないかな。あまり触手が伸びないんだなあ、ただあれはちょっと見てみたいなと思うんですけどね、あの万引き家族、パルムドール撮ったやつね、あれだけテレビでガンガンやれるとちょっと気にはなりますけどもね。あれは来月公開だったような気がしますけどもね。はい、それでは次の記事ですよと、こちらも気になる気になるさんの方にあった記事です。はい、Apple Watch 用バンドのスプリングコレクション、一部モデルが在庫切れに、6月には新たなカラーモデルが登場かということで今年の3月末に、スプリングコレクションということで Apple Watch 用のバンド新しいカラーモデルが発売を開始されてたんですけども、一部の国の公式オンラインストアで在庫切れになってるということだそうですね。マックルーマーズによると、アメリカの公式オンラインストアではクラシックバックルのエレクトリックブルーやソフトピンク、ナイキスポーツバンドのバリーローズ、パールピンク、スポーツループのマリングリーンなど一部モデルが現在注文できませんと案内されており、在庫がない、購入ができなくなっているということだそうですね。まあスプリングコレクションなんで、もうちょっとしたらサマーコレクションが出るのかなという感じはしますけどもね。昨年アップルは3月6月9月12月4回新しいカラーモデル出してるんですよね。なので、3月に出したものが一部在庫切れになってるということは、次6月にサマーコレクションとして新カラーが出るのかなという気はしますよね。ただアップル純正もね、なかなかいいお値段しますからね。5000円、日本円で5000いくらかな、安いので、そんなたびたびバンドが痛むわけじゃないしねバンドばっかり買ってられないっていうのもあることはあるんですけどもね。まあ、夏モデルだともっと夏っぽいカラーで出てくるのかなっていう気がしますね。はい、それでは次の記事ですよと、次の記事はこちらは iPod Love さんかな、じゃなかった、 iPower スタイルナビさんでしたね、失礼しました。ナイキプラス、あ、違った違った、ナイキプラス違うよ、 iPod Nano のサポートを終了ですってという記事が上がってました。あ、ナイキプラスもか、サポート終了、 そして iPod Nano もサポート終了ということだそうですね。これですね、ナイキは2018年4月30日をもちまして、旧式のナイキウェアラブルデバイスのサービスを終了いたしますっていうのを知らない間に発表してるみたいですね。このナイキプラスってのは、あの靴につけてデータ取るやつのことですよね、多分。いつの間にか終了していたと。もうこの記事読んだ記憶はないんでね。初めて知りましたけど、そしてこれよりも衝撃なのが iPod Nano、まあ、昨年の7月に販売は終了してるんですけども、こちらもサポート終了っていうことなのかな。iPod Nano、 iPod Nano でのナイキプラスのワークアウトのサービスが終了ってことか。 iPod Nano 自体のサポートが終了というわけではないのか。なんかこの記事よくわかんねえな。拾ってきておきながらなんですが、iPod Nano のサポート終了というわけではないようですね。 iPod Nano と Nike Plus の、ペアでのサポートが終了ということらしいです。使ってる人いるのかな、 Nike Plus。 私は一度も本物を目にしたことはないんですけどもね、あの靴にひっつけるやつ。次の記事ですよと。スキちゃんいないと一人で何もかもしなきゃいけないので、なかなかちょっと大変ではありますが。URL は上がりましたね。はい、こちら愛はありがとうにあった記事です。豆知識、最近発生した地震についてシリに尋ねるという記事が出ました。シリちゃん、まあいろいろと尋ねると答えてくれたり答えてくれなかったりしますけども、最近発生した地震の情報ってのをシリに聞くと教えてくれるっていう機能があるらしいですね。私はしたことないですけどね。シリちゃんに地震あった？とか、今の地震の震度は？とか、さっきの地震は？などと尋ねると、直近の地震の発生時刻や震度、それから震源を教えてくれますと。この教えてくれるのは過去2日間までの情報を教えてくれるということですね。こんな機能があったんですね。この情報は気象庁のウェブサイトから持ってきてるということだそうです。あとこれ気象庁の情報なんで、例えば海外だった地震の情報を聞いてもそれは教えてくれないらしいですね。日本国外の地震の情報はお調べできませんっていうふうにね、答えるそうです。ちなみにね、 iPhone とか iPad でこれを聞いていくと、震源の場所の地図とか詳しく出てくるんですけども、残念ながら Apple Watch で聞くとですね、震源の場所を緯度経度で表示するんですよね。 なのでちょっと分かんない震源の場所が震度いくつだったかっていうのを教えてくれるんですけどもね。あ、今のシリちゃんで、あ、言っちゃいけんのか、反応してるそれは失礼しました。え、でも頭にヘイをつけてないのに反応するの。もう私これだけ喋りまくってるけど、アップルウォッチも iPhone も iPad も反応しないよなんで、なぜですか。はい、まあ、そういうことなんで、あの iPhone とか iPad で聞く分にはいいと思いますが、アップルウォッチに聞くのはちょっとやめた方がいいかもしれませんまあ緯度経度で調べたいんであればアプローチでも十分いけますけどね。はい、それでは次の記事ですよと。こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。Spotify パーソナライズ機能ディスカバーウィークリーを日本でも提供開始という記事が上がってました定額制音楽配信サービス Spotify が、これ本日よりって書いてあるけど本日なのか、そうですね、5月21日の記事なんで本日からですね、国内でもパーソナライズ機能ディスカバーウィークリーの提供を開始しましたということだそうです。このディスカバーウィークリーはユーザーが日頃聴いている曲や音楽の好みが似ている他のユーザーが聴いている曲をベースに、そのユーザーが Spotify 上で聴いたことがないもの、気に入ってくれそうなおすすめの曲ばかりを30曲集めたプレイリストを自動で生成し、毎週月曜日の朝に一人一人にお届けする Spotify 独自のパーソナライズ機能となっていますと、はい、週1回月曜日の朝、こんな曲好みじゃないっていうのをね、 Spotify が AI を駆使して30曲のリストを作って送ってくれるそうですよ。これ Spotify 契約してないとダメでしょうけどもね。聞けば聞くほど学習してより好みに合った精度の高いおすすめをしてくれるように、進化していくのが特徴ですということなんでね、まあ、たくさん自分の好みの曲聞けば聞くほど自分に合ったおすすめの曲を紹介してくれると。まあ、こういうの他の定額サービスでもやろうと思えばできるんでしょうけどもね Spotify がこういうサービスを始めたんで、 Google Music とか Amazon Music とか iTunes もするのかな、なんか同じようなことをねしてきそうな気はしますよね。それでは次のニュースですが、こちらは AV ウォッチにあった記事ですね。はい、AV ウォッチにあった記事です。DTV に新チャンネル、フィットネス登場、エクササイズやヨガ見放題という記事が上がってました。これは先週末じゃない、今日の記事ですね。映像配信サービスの DTV は5月18日から新ジャンルフィットネスを開設しましたということで、すでにサービス始まってます。これまでの DTV は音楽、映画、ドラマなどを中心に展開してきましたが、よりライフスタイルに密着した習慣性の高いフィットネスコンテンツとして新ジャンルのフィットネスを開設しましたと。 スマートフォンを中心に手軽に楽しめ健康維持に役立つ映像をラインナップしましたということで、DTV 会員であれば見放題で利用できますと。ちなみに月額500円ということだそうですね。コンテンツは TRF Easy to Dance、 あ、違う、 TRF Easy to Dance Size シリーズ最新作など人気のフィットネスプログラムを用意、ダンスエクササイズ、ヨガ、ストレッチ、バレエ、筋力トレーニングなど10種類以上を揃えましたということですね。ということで、まあ、DTV 契約されている方は見放題ということなんですが、ただ見てるだけでは痩せませんよと。これに合わせて踊ると健康になれるよということなんだと思いますけどもね。私は DTV は契約をしてないので見れないんですけどね。まあ、ドコモの回線を契約されている方は多分、あ、でもやめてる人多いのかな。回線契約の時には多分強制的に1ヶ月無料とかって言われてつけられてるんでしょうけどもね。大半の方はその後外してるっていう感じはしなくもないですけどもね。まあ、こう TRF に合わせて踊るとダイエットできるかもよ、できるかもよ、できるとは言い切りませんけどね。はい、それでは次の記事ですよと。こちらも AV ウォッチにあった記事ですね。ウォッチになった記事です。新 4K8K 放送は本当に12月から始まる？ NHK やスカパーが設備公開、 QVC は24時間 4K 生通販という記事が上がってました。4K テレビってのが結構、まあ、お値段も安くなってきて、ご自宅に設置されている方もいらっしゃるかと思いますが、ただ今現在 4K のテレビ放送っていうのは一切ないんですよね。で、 4K っていつ始まるのって話なんですが、実は12月1日放送を開始します。ただし衛星からの電波だけですけどね。 NHK やスカパー、 JSAT、 それから QVC が放送設備を報道関係者に今回公開しましたということだそうですね。ちなみに今ある受信設備っていうのでは 4K8K っていうのは見れないんですよね。専用のチューナーが必要です。多分チューナーのバージョンアップで対応するのかな。別物だと思うんですけどもね。電波の回転方向が逆なんですよね、衛星から飛んでくる。なのでそれ専用のアンテナも専用になるのかな。コンバーターが逆方向に対応してればいけると思うんですけどもね。チューナーは別物ということになるはずです。なのでそれを見ようとするとチューナーを別途用意する必要が出てくるということになるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、8K のテレビはまだ高いでしょうからね、買ってる人っていうのはそんなにいらっしゃらないのかなっていう気はしますけどもね。まあ、とりあえず 4K が12月1日から始まると。まあ、8K はオリンピック頃を見据えてるんじゃないかなと思うんですけどね。オリンピック頃にはまあ安くなるかなと、チューナーとかもね。 見ることもできるのかなという気がしますが、で、12月1日スタートなんですが、24時間 4K で放送してくれるのは QVC という通販チャンネルだけらしいんですよね。それでいいのかっていう気もしますけどもね。せめて NHK は 4K でフルで流せよという気がしなくもないですが、まあうちはあのテレビが今何台 ?1、2、3、4台、もう4台あるけど2台はあれはハイビジョン画質かなの液晶テレビが2台と、もう2台は未だブラウン管使ってますからねあのチューナーをつけて、あ、チューナーをつけてというかケーブルテレビを経由して見てますけどもね。我が家に 4K が来る日はまだまだ遠いよ4K テレビうち買うかな、どうなのかな8K なんてとてもじゃないけど手を出さないと思いますけどもね。ジミちゃん番じまして、金をかけさせるな。ジミちゃん買う気満々だね、 8K テレビはい、それでは最後の記事ですよとこちらは iTunes カードのお得情報ですね。情報です。ただしこれは全員が使えるというわけではないという代物ですけどもね、今日5月21日月曜日から6月、大変失礼をいたしました。なんでだろう、なんかツイキャスがおかしかった、接続が切れてうん、どこまで喋ったんだろう最後の iTunes カードのお得情報ってのは喋りきったんですかね。本来切れるはずのないとこで切れちゃったんでね、38分というなんか中途半端なとこで切れたんですが、どうなんだろうちょっと気になるまあ多分ニュースは喋りきったんでしょうねあ、始めたところで切れた、始めたところで切れたんだったらもう一遍喋っとこうか。あ、お得情報聞いてないのね、はい、じゃ あの最後の記事だけもう一遍繰り返しておきますが、本日5月21日月曜日から6月1日の金曜日まで、大学生協、全国大学生活協同組合連合会で App Store & iTunes ギフトカードを購入利用された方にもれなく 5% 分の App Store & iTunes ボーナスをプレゼントするキャンペーンを実施しています。実質割引率は 4.8% ですということで、基本的には大学生それから教職員限定となるんですけども、まあ大学に忍び込むことができる方であれば買えるかなという感じですね。対象カードは1500円、3000円、5000円、1万円券が対象となりますと。大学生協によってはバリアブル売ってるとこもあるんですが、今回バリアブルは対象となりませんのでお気をつけくださいということを喋ってました 途中で切れちゃったんですね。大変失礼いたしました。はい、購入は6月1日までで、受け取り期限は6月の15日までということだそうです。はい、ということで以上本編でした。なんで切れちゃったんだろうな、さっき。不思議ですけどね。はい、今日は忘れないうちに iTunes の iTunes じゃなかった、Twitter の方のコメントをね、先読んどきますね。先週末この辺からだな。あ、そうそう、先週末の1680回金曜日の分ですね、ポッドキャストの方、また BGM 私失敗したようで、土曜日の朝指摘をされまして、土曜日の晩に、修正版をアップロードし直してますけどもね。ロジックがね、なんか意図しない動きをするんですよね。前回 BGM 失敗した時も多分同じ原因かなと思うんですけども、なんでそういう風に BGM のボリュームの設定が動くのかがね、今一つ分かってないんですよね。まあ、もうちょっと編集繰り返してると、あ、ここだっていうのがね、分かるかもしれませんけどもね。ジミーちゃん、切れる前にくるくるの前兆があったよ。でしょ？多分ね、ツイキャス側の問題だと思うんだな。あの、切れてすぐ気がついて、気がついてっていうか、iTunes カードのお得情報を読み終えて、パッと見たら切れてるんですよね。あれ？って思ってね。で、すぐ接続しようとするんですけども、何遍やっても接続できなかったんですよ。で、しばらく時間を置いてやったら繋がったんだね。おいおい、ツイキャスおかしいぞって感じだったんですけどね。はい、コメントの方ですね。20日のヒチュリーちゃんが、1679と80回拝聴。気温の変化が激しいこの2日間。昨夜より音質より低い昼の室温。体対応できんってことでね。確かに寒かったですよね。はい、ありがとうございます。そしてこれも20日ですね。お散歩さん、ひこにゃんの前に猫3匹作り物だけどリアルってことで、これは何で作ってあるの？リアルだけど、これ型は全く同じ型で毛の色を変えた3匹ってことかな。え、高い。4960円プラス税。結構いいお値段する猫の置物ですね。ありがとうございます。ゆうさん、フードフェスで検索してたら偶然発見、なんだか気になるということで、何これ、日比谷公園噴水広場、日比谷ガーデン、日本最大級のビアガーデン、へえ、そんなんがあるのね。完全予約制、前もってチケット買わないとダメってことですね。これいつあるの？5月の18日から27日まで。すでに始まってるんですね。今週末まで？今週末の日曜日まで。平日が16時から22時30分。土日が11時から22時30分。日比谷公園噴水広場。え？入場料無料？今の完全予約制って一体どういうこと？それじゃ何が完全予約制だったんだ。 5000円のチケットで5500円分使えるプレミアムチケット販売中だそうですね。都会はいいですよね、こういうのがあって。田舎、ああ田舎なくはないな、ただこんな大きいのはないな。こんな大きいのはないですけどね。東京にお住まいの方、行ってみてはいかがでしょうか。まあ、都会の方は電車とかで通勤とかされるんで、飲んで帰っても大丈夫ですよね。あ、奈良ちゃんこんばんは。そして21日の夜に、あ、そうそう、21日の夜はこれ今始めたやつか。コメントは以上ですね。さん、コメントありがとうございました。はい、でまあ土曜日か、先週の土曜日はスキちゃんと映画を見に行ったんですけども、日曜日はですね、うちのマロンちゃんの狂犬病予防接種があったんですよね。でそれを受けに行ったんですよ。で予防接種の会場ってのがね、もともと行こうと思ってたとこが朝寝坊してね行けなくなりましてね。まあ同じ近いとこで2カ所あったんで、その次の時間帯にね連れてったんですよね。まあ距離にしたら2キロぐらいかな、片道、はい、天気良くて気温が結構涼しかったんでね、これは散歩していこうと思ってね、マロンちゃんを連れてお散歩がてら、狂犬病の予防接種に向かったんですよ。向かったんですが、予定よりもね結構時間がかかってね、本当は時間中に着く、あ、時間中に着いたんですよ。一応30分その会場で時間が指定されてたんですけどもね、3分前に着いたんですよね、会場に。そしたらまあ市役所の職員の方がいらっしゃったんですよね。ところが駐車をする獣医さんがね、もう次の会場へ向かっちゃってたんですよね。3分前ですよってね、文句タラタラで言ったら、結局ね、家まで獣医さんが出張してくれて予防接種を受けました。結局予防接種の会場まで行った往復4キロ、ただの散歩で終わってしまいましたけどね。指はねだいぶ治ってきましたよ。指が生えてきました。噛まれてねえよ。また噛まれてはねえよ。小涌さん、狂犬病は病院でするよ。こっちもね、獣医さんのとこ行って受けることはできるんですけども、一応市役所がね、集団予防接種みたいなのしてくれるんですよ。だから最初はうちの校区の小学校の横に農協があるんですけど、そこの駐車場、本当はそこ行こうとしたんですが、それが寝坊してね行けなかったんですよ。でその次は出雲市役所の支所の駐車場、そこでやりますということになってたんでね、そこまで連れて行ったんですけどもね、3分前だというのにもう獣医さんは次のとこ移動してたというね。あれが多分ね、着いた時間がその指定された時間超えてたら別のとこへ行ってね、もしくはまあ獣医さんのとこで受けてねっていう話になったんでしょうけども、時間内に私着いちゃったんでね、市役所の人大慌てですよ。まあその日曜日の予防接種っていうのが12時半ぐらいまであちこちこう回ってやってたのかな。でそこが終わったところで家へ行きますと。ということでね、うちの前の 駐車場でね予防接種を打ちましたけどね、もう私も久しぶりに歩いたんでね、いい運動にはなりましたけどもね。お散歩さん、なんと贅沢な確かに贅沢ですよね。昔飼っていた犬は会場へ行く途中で座り込んで抵抗していた。あのね、マロンちゃんもね、会場近くになって動かなくなったんですよ。あれ嫌がってんのかと思ったら、そこでうんちを始めてね、まあ、それも到着ギリギリになった原因ではあったんですけどもね。国産11種混合ワクチンも病院で受ける。あ、そういうのは病院ではないとダメなんですよね。狂犬病の予防接種だけはその集団接種みたいな感じでねやってくれるんですよ。お散歩さん、余裕を持っていかないと。いや、余裕を持って私は出たつもりだったんですけども、マロンちゃんあちこちでマーキングはするし予想以上に、ね、時間かかっちゃいました。信澄さん、市長へ手紙書くよね、自分の場合。手紙は書かないですけどもね、あの市長に直接メールが送れるのがあるんですよ。でも私も書こうかなと思ったんだけども、うちまで来てくれるって言ってくれたんでね、あ、まあいいやいいやと思ってねお言葉に甘えて文句も言わずにうちまで来てもらいましたけどね。犬のせいにするみたいな、え、だって3分前ですよ、時間ないだから僕のせいじゃないですよ、市役所のせいですよ。僕は悪くないよ。日曜の朝は健康的な生活を過ごしてましたよ。4キロも歩くなんて絶対ありえないですからね、休日に去年まではね、あの車で行ってたんですよ。娘にマロンちゃんを、まあ、捕まえさせといて助手席に乗っけてね行ってたんですけども、今年から娘がいないんで私一人で連れて行かなきゃいけないんですよね。車に乗せたら多分喜んで後ろと前を行ったり来たりするんだろうなと思ってね。で、今の時期ちょうど毛が生え変わる時期でね、車のシート毛だらけになりそうだったんでね、で歩いて連れて行ったんですよ。そう、市役所が悪い散歩さん、多分15分くらい前から誰も来なかったんでは、多分ねそういうのがあったんだと思いますよ。まあ、一応市役所の方はね、時間までそこにはいらっしゃいましたけどね、獣医さんだけは先に次の会場へ向かってしまったとで、またこの獣医さんがおじいちゃん獣医さんでね、携帯電話を持ってないというね持ってれば多分電話で呼び戻すというのができたんでしょうけどね。来年からはもうちょっと早く買わなきゃなと若干反省もしてますけどねちょびっとだけね。ドクターがわがまま言ったのか、いや、そこまで聞かなかったですけどね、ドクターが行くって言ったのか、市役所の職員さんが次行ってくださいって指示したのかがね、ちょっと私には分かんないですけどね。ワークさん、私の車の後ろの席はお犬様専用リードをバックレストに縛って前に来ないようにしてます。ああ、そういうふうにしたらいいんだろうけどね、してないんだな啓太君、役立たずん、役立たずだけでも、信澄さん、なぜこうなったのか、今後のことがあるので対応策を考えているのかな 職員たち。どうなんだろうね。わかんないけど。まあ注射してくれたからよしとしましょうよ。ちなみに出雲市は3000円取るけど、他のとこもそんなもんですかね、狂犬病の予防接種。あ、3000円っていうか2000、注射代が2000いくらで、あの首につける観察、あ、観察じゃないや、予防接種済みの札合わせて3000円ですけどね。吉見さん責任者からメール出すよね。ジミーちゃんまた噛まれたって話を期待してたのに。噛まないよ。噛まないけど怪我した指にあのどういうんだろう、包帯じゃなくってね、あのドラッグストアで軍手の指先だけみたいなの売ってるんですよ、指包帯ってやつ。それをつけてるんですけど、マロンちゃんそれが気になるんですよね、クンクンクンクン匂ってるんですけどね。怪我したとこはね、とりあえず皮が再生されたっていう感じかな。まだちょっと当たると痛いんでね、指先にガーゼつけて、その指包帯っていうのをねつけてるんですけどね。あうちゃんこんばんは。犬の注射3000くらいだったと思う、うちのあたりだいたい3000円で統一されてんのかな。あのインフルエンザの予防接種とかって病院ごとに値段設定できるじゃないですか。狂犬病の予防接種っていうのはだいたい全国共通なんでしょうかね。あ、ケイちゃんこんばんは。ケイト君怪我したり事故したり、あ、僕、あ、事故もそういやしたね。ジミーちゃん初めての注射の時は登録料もいるので少し高いはず。出雲市はね登録料が3000円です、最初1回だけね。でそれ以降は注射だけなんで3000円、だから最初だけが6000円かかって、それ以降は3000円、毎年狂犬病の予防接種かかりますけどね。まあ、全国的に3000円っていうのが妥当な線なのかな。お散歩さん、今はそんなにするんだ。うちに犬がいた頃は1500円だった記憶が。狂犬病の予防接種は義務化されているから全国一律なのかも。かもしれませんね。あれは義務ですよね。狂犬病の予防接種は。ケイちゃんまた噛まれたの。違う。狂犬病の予防接種に行ってきたって話ですよ。で出雲はだいたい3000円取られるんだけども、他のとこもそんなもんなのかなっていう話をしてたんですけどね。アメリカンさん、手品用の種を隠す指打ってますよね。ああ、ハンカチ入れるやつ。昔持ってたな。さん、お茶に M と表示されている、これがモナコインのプレゼントの表示なんですね。そうそうそう、お茶の横にアルファベットの M がついてるんですよ、モナコインはね。ケイちゃん、うちも先月した 猫もいるの？ん？うちは猫はいないですよ。ああ、狂犬病の予防接種ってこと？猫は対象外です。犬だけです。はい、すいません。また切れましたね。どうもツイキャスおかしいな今日。今日はなんかツイキャスあんまり調子がよろしくないようですんで、この辺で終わっとこうかな。また切れると怖いな。はい、ツイキャス調子が悪いようですんでね、これで終わっておきたいと思います。以上、空海 IT ニュース、何回だっけ、忘れた。何回だ ?1681回、5月21日でした。お届けしたのはみっつぁんでした。それではまた明日。ただものだんだん。
Coming IT news.